聖書を朗読します。ローマ人への手紙8章26節から30節まで。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらいいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。聖書は以上です。牧会祈祷に続きまして、御霊の取りなしと題して阿部仁牧師に説教していただきます。
天の父なる神様、今日は聖霊降臨を記念するペンテコステの礼拝の日となりました。御霊なる神様の働きがなければ私たちの信仰生活もありませんし、またキリスト教会も存在しませんでした。御霊なる神様が御子イエス様が勝ち取ってくださいました恵みを私たち一人一人に当てはめてくださいますから、私たちは新しく命を得て生まれ、また主を認めて告白するものとなり、そして義と認められ神の子供とされ、また聖火の歩みを導かれ、そしてやがて栄光に至る歩みを導かれています。御霊なる神様を通して今天の父なる神様の右の座で取りなしていてくださるイエス様に結ばれて、そのイエス様からすべての益を受け取って歩むものとされていることを心より感謝いたします。この日この聖霊の恵みを感謝をして、あなたがくださった祝福を心から祝い、また賛美する者たちであらせてください。そして御霊なる神様とそのお働きについてさらによく知り、その御霊によく従う歩みへと私たちを導いてくださいますように。御国を受け継ぐ保証として私たちのうちに住んでいてくださるこの神様を礼拝し、よりよくこの方に導いていただく生活を願い求める時として、この礼拝を祝福し導いてくださることをお願いいたします。健康の優れない方々に格別の帰り身と癒しを主がお与えくださり、この週の歩みも守り支えてくださいますように。これからの時を御霊なる神様にお委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
数年前からペンテコステ記念礼拝の日にはローマ書8章の御言葉を順番に取り上げて見てきました。このローマ書8章はローマ書全体の中でも一つの頂点と言える箇所で、特にクリスチャンの救いの確かさが力強く歌われている箇所です。これまでも述べてきましたが、8章の1節から30節までの間に聖霊を指す言葉はなんと数えますと19回も出てきます。 30節の中に19回というわけですから、まあ、2節に1回以上は出てくるという計算になりますね。このことを考えただけでも、クリスチャンの確信に満ちた勝利の生活にいかに聖霊の働きが欠かせないか、また聖霊に関する私たちの理解が重要であるかということをこれは物語っています。今日の箇所では26節と27節に聖霊を指す言葉が原文では3回、日本語訳では4回出てきます。その後の28節から30節にはありません。ですので26節27節の2つの節に焦点を当てながら、その後に続く節にも簡単に触れる形で今日の箇所を見てまいりたいと思います。まず26節は、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいますと始まります。直前の箇所では、希望が苦難の中にある信者たちの忍耐ある歩みを導くということが語られました。イエス・キリストを信じてクリスチャンになり救われたと思っても、この世においてはいろいろな苦しみがあります。私たちが住んでいるこの世界は天国ではありませんので、いろんな苦難を私たちはここで経験します。しかしそういう私たちには素晴らしい将来が与えられています。その内容については今日は繰り返しません。その将来に対する希望というものは、苦しみの中にある私たちの歩みを支えてくれます。それと同じように聖御霊も弱い私たちを助けてくれると、このようにつながっていると考えられます。前のところで見た希望が私たちを支えるばかりではなく、御霊も弱い私たちを支えてください、そういうニュアンスが同じようにというところにあるのかもしれません。もう一つの見方として、ある人は8章15節から16節に述べられた御霊の働きとの関連でここを理解します。8章の15節16節には、これも非常に重要な箇所でしたが、私たちは御霊によってアバ父よと呼んで父なる神様に近づくものとされているとありました。そして御霊は私たちが神の子供であることを私たちに証言してくださるということが言われました。このような御霊の働きに加えて、もう一つ別の御霊の働きを記そうとして、パウロは同じようにという表現をしたのだと取る人もいます。どちらであっても良いと思いますし、大きな問題にはならないと思います。いずれにしましても、この世にあってさまざまな苦しみの中にある私たちに対する御霊の特別な働きのことがここで言われるのです。その御霊は弱い私たちを助けてくださるとあります。助けるという言葉はギリシャ語で3つの言葉を合成した言葉で、共にという言葉と、何々に対して何々に面してという言葉と、担うという、この3つの言葉を重ねた言葉になっています。つまり御霊は私のそばに来て一緒に私の重荷を担ってくださるというニュアンスですね。イメージとしては、一人で重いテーブルを運ぶことは大変であっても、そこに助けてくれる人がやってきて反対側を持ってくれたら随分と楽になります。これと同じ言葉は聖書では他にあと1回で出てくるだけで、それはルカの福音書10章40節になります。マルタとマリアの話のところです。マリアがいつまでもイエス様の話を聞いていることにしびれを切らした姉のマルタが、イエス様の前に出て行って、妹に私の手伝いをするようにおっしゃってください、イエス様を叱りつけるという、あの場面で使われている言葉、私の手伝いをするように言ってください。マルタとしては、マリアがそばに来て 一緒に働きを担ってくれたら随分と助かります。そのイメージです。聖霊はそのように私のそばに来て一緒に重い働きを担ってください。まあ後でも触れますけれども、この聖霊が全部をするわけではありません。私がすることを聖霊が助けてください。私の重荷をそばで一緒に担って支えてくださいということです。では具体的に御霊は何をしてくださるのでしょうか。今日の箇所で焦点が当てられている私たちの弱さとは、まあ、私たちはいろいろな弱さを持っておりますけれども、今日の箇所で言われている弱さは祈りにおける弱さです。祈りは私たちが弱いものであることを告白する行為です。弱い私たちは祈りを通して神様の力と恵みにより頼むことができます。これは、まあ、特にこの苦しみの中にある私たちにとって格別慰めに満ちた手段です。ところがその祈りにおいて私たちは弱さを覚えるというのです。どういう弱さでしょうか。ここで注目されているのは何をどう祈ったらよいかわからないということです。これは確かに私たちが日々の祈りにおいてぶつかっている問題ではないでしょうか。私たちは自分の祈りを振り返っていつも何を祈っているでしょうか。健康が守られるように、生活が守られるように、仕事がうまくいきますように、家族が守られますように、将来が守られますようになどと祈っていると思います。それはもちろん祈ってよいことです。しかしそれが私たちにとって最も祈るべきことなのでしょうか。私たちにせっかく与えられている恵みの手段です。神様により頼むことができる祈りが与えられています。ならば私たちはもっと心を注いで祈るべき重要な事柄があるはずではないでしょうか。なのに何を祈ったらよいのかわからない、そういう現実があると思います。具体的な問題にぶつかった場合も、まあ、そうですね。私たちは問題にぶつかればまずその問題が取り去られるようにと祈ると思います。病気であればそれが癒されるように祈ると思います。あるいは困難な問題がなくなるようにと祈ると思います。しかしなかなかそれが聞かれない場合があります。その時どう祈るべきでしょうか。続けてその問題を取り去ってくださいと祈るべきでしょうか。それとも問題はそのままでもそれに耐える力を与えてくださいと祈るべきでしょうか。ここでも私たちは何をどう祈ったらよいのかわからないという問題に直面します。参考になる例として、肉体の棘を取り去ってくださるようにと祈ったパウロの祈りを挙げることができます。あの肉体の棘が何であったのかははっきりは分かりませんが、パウロはそれを取り去ってくださいと何度も主に祈りました。それがない方が神の国のためによりよく働けると彼は思い必死に祈りました。あのゲッセマネの園の死を思い起こさせるような表現で3度も主に祈りました。しかし主の御心は、私の恵みはあなたに十分であるというものでした。あなたはそのままでよりよく私の恵みにより頼み、神の栄光を表す生き方、また働きができるということでした。そういう意味ではあのパウロも神の御心が最初は分かりませんでした。彼が祈れば病は癒されるということではありませんでした。少なくとも彼が祈っていたことと主の御心は違いました。 私たちも同じような状況に遭遇します。すべてそうであると思います。就職する会社を選ぶときも、結婚相手を求めるときも、また日常起こってくるさまざまな問題に対処するときもそうです。私たちはもちろん聖書に記されている神様の御心に関する一般原則、大枠というものを御言葉から学んで、そのガイドラインに沿って祈ります。ですけれども詳細に入っていくとわからなくなる。自分が願っていることが主の御心にかなうことなのかどうかわからない。そのためこれこれこのようにしてくださいと私たちの方で具体的な在り方を指定して祈ることができない。もちろん私たちは自分の願いとして具体的に祈って良いのですけれども、でもそれが御心にかなっているかどうか確信を持って祈ることはできないのです。そのため、何をどう祈ったら良いか分からなくなるという状態に行き着いてしまいます。これは地上にある間、私たちにつきまとう弱さであると言えます。では祈りにおいてこのもごもごしてしまう私たちの祈り、途中でもうそれ以上何を祈ったらいいのかわからなくなって止まってしまい、あるいはうめくだけで終わってしまう祈りには意味がないのでしょうか。神様は私たちの祈りに聞こうとしてくださいますけれども、何を話しているかそれではわからないと言って神様は耳を閉じてしまわれるのでしょうか。そうではないのです。ここに御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるとあります。御霊がうめくとは、御霊が私たちの重荷を担ってくださることを表しているのでしょう。何を祈ったらよいか分からず、もう言葉に詰まってうーっとなってしまう私たちを見て、御霊はそんなこともわからないのか、それ以上祈れないのか、突き放すのではなく、私たちとそのうめきを共にしつつ取りなしてくださるというのです。このようなお方が弱さを覚える私たちの祈りの場に共にいてくださる、そして取りなしていてくださるということこそ、大きな慰めであり、また励ましではないでしょうか。27節にその御霊の取りなしは効果的であることが語られています。27節最初の人間の心を探る方とは神様のことですね。神様は私たちの心の中を探り、それを知られるお方です。第1サムエル16章7節人は上辺を見るが主は心を見るという言葉が思い起こされます。あるいは詩編139編、例えば1節から4節の主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、うんうん、言葉が私の舌に上る前に何としよう、あなたはそのすべてを知っておられますという御言葉も思い起こされます。神様は私たちの心をそのように見て知っておられる方として、私たちの心の内におられる御霊とその思いをも知っておられます。ですから御霊が取りなしてくださっていることを十分に知り、それを受け止めてくださいます。そしてさらにその後に素晴らしいことが言われています。それは御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしをしてくださいということ。神様は御霊の思いを知られますが、御霊は神の御心に一致することをもって取りなしをされます。第1コリント2章10節に御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからですとある通り、御霊は神の御心を知っておられます。御霊は神の御心を十分に知って、その御心に従って取りなすので、 御霊の祈りは確実に聞かれ、神様からノーと言われることは決してありません。ここに私たちは改めて大事なことを学ばされます。それは祈りというものは神の御心に従って捧げられなければならないということです。そして神の御心にかなう祈りだけが聞かれるということです。御霊はそれを知って取りなしてくださるので必ず聞かれます。第一ヨハネ5章14節にこうあります。何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。ある人はこれを聞いて問うかもしれません。神の御心にかなうことだけしか聞かれないなら私たちの祈りに何の意味があるだろうか。神様の御心と少しでも違っていればその御心は聞かれないのか、ちょっと不満に満ちた問いです。これに対する答えはイエス、聞かれませんということですね。今のような質問の背後にあるのは間違った考えで、それは私たちの考えの方が神の考えに勝っている、あるいは少なくともそういう場合はあるという考えです。これは究極的に言えば愚かな考えであり、また傲慢な考えです。神の御心に勝る考えはありません。神は最善の御心を持っています。そうであるのに人間が一生懸命にそうではないことをそのようにしてくださいと祈り求めるから、神様の方ではついに根負けして、じゃあまあそれを聞いてやるかというようなことがあり得るでしょうか。それが良くないことに至るということが分かっているか、あるいは私たちが神様が考えもつかなかったようなベストな案を神様に提案することになり、神様の方でそうか、そんな道があったかと驚いて、そのような導きに変更してくださるということがあるとでも考えているのでしょうか。そういうことはありえません。ですから祈りとは私たちの願いを神様に押し付け、神様に聞いてもらうための手段ではないんです。私の御心を実現するための便利な方法ではないんです。私たちの祈りが上で、神様がそれを聞いてご自分の御心を調整されるということではないんです。むしろ祈りとは私たちの願いを神様の御心に合わせ、神様の御心にかなう祈りをするようにと私たちが作り変えられるための場ということができます。そうでなければその祈りは聞かれません。ある人はこれを聞いてもまだ問うかもしれません。もし神の御心しかならないなら祈りに何の意味があるのか、祈っても祈らなくてもそれしかならないなら祈る意味はないであろう、分からなくはないのですけども、そうではないんですね。祈りというものは私たちが弱いものであることを認め、自分は神様の恵みに依存していますということを告白する行為です。私たちは祈りという行為において自分自身を正しくわきまえ、そして祈ることを通して具体的に神様により頼む恵みに生きるべきです。そしてこのことが非常に大事なことだと思います。それは神様が御心とされることを私たちの願いとし、私たちの意思としてそれを求めていく。神様の御心は決まってるんでしょ、だったらそれにも逆らえないのだから言って文句を言いながらそれに従うのと、そうではなく神様の御心を自分自身の願いとしてそのようにしてくださいと祈って歩むということでは雲泥の差があります。 私たちが神様の御心にかなうことを祈って、そしてその祈りを通して神様が定められた最善のものを受けるというのが正しい関係です。祈って受ける、御心にかなうことを祈って受ける、これが正しい関係です。もちろん神様は私たちが祈らなければ絶対に与えないというお方ではありません。もし私たちの祈りに全て依存していたら、神様は私たちに何も良いことができなくなるということが起きてしまいます。現実に私たちが祈らなくても神様が与えてくださっている恵みはたくさんあります。しかし神様は私たちが神様に祈り求めてそれを受けるということを通常の方法として定めておられます。私たちはですからこの祈りにおいて神様の御心をわきまえし、そしてその神様の御心を自ら願い求めるものになるというプロセスを通して、神様と同じ考えを持ち、神様と同じことを求め、そして神様に似るものとされるという聖果の歩みを導かれていくべき。しかし私たちは御心が分からず、何をどのように祈ればよいか分からなくなる時が多々あります。そのために言葉に詰まり、うめえてそれ以上何も言えなくなってしまう、言葉が何も出てこなくなるという時がある。そんな時に御霊が取りなしていてくださると言われている。御霊は完全に神の御心に一致する取りなしを持って取りなしていてください。そしてそれを神様は必ず聞いてください。御心にかなう祈りとして聞いてください。祈りの度ごとに弱さを覚える私たちにとって、これほどの慰めが他にあるでしょうか。御霊は最も良いことを私のために祈っていてくださいます。そしてその取りなしは神様に確実に聞かれるんです。その御霊の取りなしは、残してあります最後の28節から30節に記されている神の御心と一致するものです。ここは簡単に見るだけにいたしますが、28節から30節に記されている神様の究極的関心は、私たちが御子に似るものとされることであるということが特に29節からわかります。神様は私たちを御子の形と同じ姿に導くことをご計画されました。それは聖果の歩みを経て30節の最後に言われている栄光というゴールに達することということもできます。そしてそのために28節で神様は全てのことを働かせて益としてくださると言われています。ですからここの益とは、私たちが益だと思うことではない、ここで言われている究極的益、すなわちキリストに似たものに私たちが変えられていくということになりますね。その最高の益に向かって神様は苦難さえも用いられます。私たちの目にとても益と思われないことも用います。そしてここにある慰めは、そのプロセスに一切無駄なことはないということです。神は全てのことが共に働いて益となるように導いてくださいます。永遠の昔に立てられたご計画に基づいて、人を救いへと召した人を義と認め、そして栄光へと至らせる歩みを確実に導いてくださいます。そのために御霊が取りなしていてくださるということが今日の箇所で述べられました。34節では、キリストが天で取りなしていてくださると述べられますが、天に取りなしてがいるだけではなく、私たちの心の内にも力強い取りなし手がいると、今日の箇所は語っていたわけです。 私たちは御霊がこのような取りなし手として今日も私たちと共にいてくださるということを覚えて感謝したいと思います。私たちがどんな苦難の中にあっても一人ではありません。御霊が私たちの祈りにおいて共にいて助けてくださいます。私たちは御霊が取りなしてくださるから私は祈らなくてもよいと考えてはなりません。先に触れた26節、助けるという言葉に示されていますように、御霊はそばで一緒に担ってくださる方です。私の代わりに全部をする方ではありません。ですから私が祈ります。しかし私たちはそこで弱さを覚えます。何をどう祈ったらよいかわからなくてうめきます。その時この聖書の約束を思い起こしたいのです。御霊が共にいて私たちを助けてくださっています。神の御心に完全に一致する祈りを持って取りなしてくださっています。その御霊の取りなしを通して神様は私たちを御心にかなう益へと導き、必ず最後の栄光に至るように導いてくださいます。そのことを見上げて一層祈りに励み、御霊の導きと祝福に豊かに預かっていくものとされていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、この日に約束の聖霊を使わせてくださり感謝いたします。祈るとき何をどう祈ったらよいかわからないことがたくさんあります。しかし聖霊が私たちと共にいて御心に従って取りなしていてくださることを感謝いたします。この聖霊に支えられてあなたがご計画くださった栄光のゴールに至るまで確実に導いていただけるとのこの聖書の約束を感謝いたします。このことを覚えて地上にあるがゆえのあらゆる苦難の中であなたに祈り続けるものでありますよ。弱さを覚えるたびこの御霊の取りなしに深い慰めを見出すものでありますよ。そしてあなたが最も良いとご判断される最善の益へと私たちを導いてください。あなたの御心がなるようにと祈るものとならせてください。そしてただ恵みによって栄光のゴールまでたどり着かせてくださるあなたに全ての賛美と誉れとを期す歩みを捧げることができますよう私たちを励ましお導きください。十字架と復活の御業を成し遂げて天に昇り父なる神様と共にこの地に聖霊をお使わしくださいました私たちの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。
アーメン。